大阪大学の高杉先生です。よろしくお願いします。これ
あの今、ご紹介いただきました高杉です。で、今日は本当に大勢の方が来ていただきまして、多分今日、増川先生のお顔を見たいという方がおられるんじゃないかと、たくさんおられるんじゃないかと思っております。増川先生は後でもお話ししますけれども、本当に日本でも一番ノーベル賞に近いというお方で、まあぜひ来年、近い将来にノーベル賞をもらえるということを、きっと皆さん、新聞で見られるんじゃないかと思っております。で、今日はですね、タイトルそのままに書きましたのは、今さっき紹介ありましたように、大体、こんなことの内容を今日皆さんお話しするんですよということを、まあ、簡単にイントロダクションをしたいということです。で、次に行きますと、まずですね、皆さんは、ここで考えているのは、我々の宇宙という言葉が出てますね。で、宇宙というのはものすごく広い範囲をカバーしているというか、ものすごく大きな距離です。それに対して、その宇宙がですね、成り立ちというのは、実はものすごくものすごく小さい距離、小さいものの、話と密接に関係しているということを理解していただきたいということなんです。ですから、そういう意味で最初にですね、小さいものを見るというところからスタートしています。で、これ見ますと、皆さん、ちょっと変な絵ですけど、これは 目のつもりですけど、目で見ていますと、まあ、ちっちゃいものを見ると、多分、お話聞いたことあると思う。原子が出てきて、その原子のど真ん中には、原子核があると。こういうお話、だいたい原子の半径が10のマイナス80センチとか、10のマイナス70センチのオーダーで、真ん中にちっちゃい核がありまして、周りに電子が回っている。で、その中にのある原子核というのはちっちゃいので、だいたい10のマイナス12乗センチから10のマイナス11乗センチぐらいの大きさで、その中にもまた構造があるというような、そういう話なんです。で、こういうちっちゃいものをですね、まずどうやって見るのかなと多分皆さん思われると思うんですね。もう多分よくご存知の方もおられるかもしれませんけど、そういうことをちょっと まずどうやって見るのという話ですね。で、実はですね、今の、先ほどのこの原子ですね、今話しているのはこの原子ですが、原子については、いくつかの、考え方がありました。で、一つの典型的な考え方はですね、トムソンという方が考えたので、ここでは、要するに、ごめんなさい、間違えて、ここにありますようにですね、電子と、それからなんかプラスの電荷を持ったものがですね、これに一様にこう分布しているという考え方がありました。それに対してですね、長岡先生、これは大阪大学の最初の総長をされた方ですが、その方はそうじゃなくて、電子というのは土星みたいになってて、電子が周りをぐるぐる回っているようなイメージです。真ん中にちょうどなんかプラスの電気を持ったものがいるんですよ、ということを考えられてて、このどちらがいいのか、非常に区別がつかなかったんですね。でもこんなのはものすごく今言ったように、だいたい半径が、ここからここまでの距離が10のマイナス8乗センチとか10のマイナス7乗センチでちっちゃいものですから、その中身をどうやって見るかっていう話をちょっと今しているわけです。で、その当時ですね、ここに書いてある、ここに出てきてる人、これがキュリー夫人ですね。こっちの方が、まあピエール・キュリーという旦那さんですけど、こういう方たちの努力でですね、放射線というのが見つかりまして、放射性物質が見つかりまして、その中から、この、いろんな粒子が出てくるというのが、見つかってて、ここには、まあ、よく高校の教科書に出てるような図ですが、なんか、アルファ線、ここアルファ線ですか、ベータ線、ガンマ線という3種類が出ているということが、見つかったわけですけども、何かこのようなものを上手に使って、この中身を見ることができないかっていう。で、今はですね、ちょうどこのアルファ線というのは実は、ヘリウムの原子核というふうに言われてまして、なってまして、ベータ線は実は電子で、ガンマ線は実は光であるということは分かってますが、当時はですね、なんか3つ、なんか出てくるよということは分かってました。で、まあ、こんなものがありますもんですから、何かそういうふうな、まあ、物を投げる石ころがあるみたいなもんですね。ですから、なんかちっちゃいものを見ようと思うと、何か物を投げて、やればいいでしょう。そういう発想です。ですから、これをぶつけてどのように当たるかを見ればいいじゃないですか。まあ非常に単純な考え方ですが、そうやって見たのがラザフォードの実、という方が行った実験になる。 これラザフォードさんの写真ですけど、ぶっつける粒子は何にしたかというと、アルファ粒子って、今さっき出てきた放射性物質の中から出てくるアルファ粒子です。ですから、ここにありますように、放射性物質から出てきたアルファ粒子を、金箔にぶつけたと。そして見たときに、トムソンのような模型だとですね、べったりっこにですね、分布してますと、それほど問題なく貫通してしまえるわけですね。ですけども、もし土星のような芯がありますと、やってきたものがこの芯にぶつかりますと、激しく、跳ね返されることがあるわけです。ですから、こういうふうに、時々ですね、こういうふうに跳ね返されることが起こるのか、でもほとんど跳ね返されないでまっすぐ行ってしまうのか、ということを見れば、芯があるかどうかがわかる。こういう実験をしたわけですね。その結果、跳ね返ってくるアルファ粒子を確認してですね、こちらが正しい。つまり、土星型になってんだ。ということが分かったわけです。では、そこまではまだいいわけですね。今、10のマイナス80センチのオーダーの話をしています。今度は、もっと中を見ようというわけです。もっと小さいものを見る。じゃあ、もっと小さいものを見るにはどうするかというと、実は、やっぱり同じで、ラザフォードみたいに何かをぶつければいいんです。ですけども、どうも、そう簡単ではないというのが、我々の世界なんです。実は、極微の世界では、光っていうのは実は、波だと皆さん普通思ってますね。でも波だと、ごめんなさい、波だと思ってますけれども、実は光っていうのは、粒子でもあるんです。で、こんなことは直感的によくわかるという例を後で言いますので、これ不思議だなというふうに思われる方は今不思議だと思っておいてください。で、これを考えますとですね、多分光っていうもの以外の物質でも、同じことが起こっているだろうというので、物質は粒子であるけれども、同時に波として振る舞うんですよ。いうのがですね、実は量子論というもので、今皆さんがですね、半導体とかですね、ナノテクだ、なんだとか、いろんなことを言ってますよね。で皆さんがいろんなものの、機器を、テレビだかなんとかいろいろ、使ってます。そういうものの、現代のですね、いろんな最先端の機器の、実は、一番元になっているものが、この量子力学というものになります。で、次に行きます。では、どういう現象でですね、皆さん直感的に光はね、波であるけれども粒子であるとかいうのを見るには一番簡単な例としてここに出てますがね。例えば、もちろんアインシュタインという方がですね、1905年に、光電効果っていう、効果を使ってですね、光は粒子であるということを、粒子でもあるということを見つけて、はっきりと証明したんですけれども、それはちょっと起きまして、で、もっと簡単に言うとですね、次のようなことを見たらわかると思います。例えば、赤外線っていうのは知ってますね、皆さん。電熱器とかですね、そういうとこあったかい。でも赤外線にいくら当たっても日焼けすることはないですね。赤外線にいくら当たっても日焼けしません。だけど紫外線っていうのが来ますね。紫外線に当たると日焼けします。で、日焼けするかしないかっていうのは何かっていうと、日焼けするっていうことは、皆さんの体の皮膚をね、に変化を起こしてるわけですね。化学変化を起こしてる。火傷してるわけ。皮膚が火傷するわけですから、それはなんか火傷するだけの何かを起こしているわけですね。ところが、赤外線の場合は暖かいだけで、皆さんの皮膚が、体が暖かくなるだけで、決して火傷はしないわけですね。で、そこら辺がヒントです。ですから、次のような、ごめんなさい。こちらの方で。ですから何か知らないけど、紫外線っていうのはですね、青い光、つまりその波長がちょっと短いんですね。赤外線は波長が長くてですね、紫外線に行きますと波長が短くなる。ですから何か波長に関係してですね、なんか日焼けしたり日焼けしなかったりする。日焼けするということは化学反応を起こしているということですね。ですから何か、それで、もう一つ言えることは、たくさん光を浴びたからといってですね、赤外線浴びたからといって、暖かくなりますけど、決して日焼けはしないわけですね。で、紫外線をほんのわずか浴びても、やはり火傷するわけですね。ですから、どうも光の、波長による性質によって何か、関係しているようだなっていうのがお分かりになると思います。で、ですから、光の量じゃなくてですね、波長が短いっていうことがなんかエネルギーと関係しているな。そういうことがわかります。ちょっともうちょっと例を言います。例えばですね、質問と書いてますけど、皆さんはこんなこと考えたことありますかね？遠くの星がね、星の光をどうして見ることができるのだろうと思ったことありますか？ 遠くの光ってのはものすごくかすかな光ですね。にもかかわらず、目で見えるんですね。もしくは写真に撮ることができる。普通だったら難しいでしょ？思うでしょ？ほんのかすかな光が来たのに、どうして、目に見えるっていうことは、目の神経を刺激して、刺激しない限りダメなわけですね。次に、ではフィルムが感光するのは何でしょう？なぜでしょう？ということを考えてみて。フィルムが感光するっていうのは、実はフィルムの中に入っている銀がですね、光のエネルギーをもらって、銀が中に析出する。まあ出てきてですね、それが出てくるのがフィルムの原理、フィルムですね。それから例えばテレビやラジオの電波は見えないけれども、赤や青の色を見えるのはなぜでしょうか？というのを考えても、電波なんか見えませんね。普通のテレビにやってきてる波がですね、目に決して見えないわけですけども、赤や青の光は見えますね。で、こういうのはですね、実は、答えっていうのをちょっと書いてますが、光は弱くても、可視光であれば神経を刺激できます。例えば、銀を析出させる化学反応を起こすには一定のエネルギーが必要で、ですから、普通、ですということですね。テレビなどの電波っていうのは波長が数メートルで、ですけども、神経を刺激できないけれども、可視光の波長はミクロン程度で神経を刺激できる。で、こういうことを考えますとですね、やはり、で、光が強いか弱いかっていうのは実は単に光がですね、たくさん来てるかどうかだけですから、決して化学反応を起こすかどうかということとはどうも関係ないようです。ですから、強い光が反応を起こすかどうかとは関係ない。反応が起こるっていうのは、反応をたくさん起こすことはできるんですけれども、起こるか起こらないかということには関係ないようですね。で、そういうことをよくよく、考えますとですね、どうも、光っていうのはですね、量ではなくてですね、どうも波長と関係するなんかエネルギーっていうのがあるみたいだということが大体わかると思います。で、ですから光は実は粒子の性質を持っててですね、で、光は、その粒子としての光というのは光量子とかですね、光子とか呼ばれましてですね、で、その一個一個が持ってるエネルギーっていうのは実は振動数、つまり振動数は、波長と関係してますから、波長が短くなればなるほど振動数が大きいという状況になってますので、振動数が大きければ大きいほどエネルギーがでかいと。そういうふうな感じになってます。で、このことをあまり今強く説明するつもりないんですけど、光っていうのはですね、決してその波という性質だけじゃなくって、粒子としての性質を持ってるんですよということを理解してもらいたい。で、粒子としての性質を持つときには、なんか振動数、もしくは波長がですね、短ければ短いほど何かエネルギー、高いエネルギーを持っている。波長が短いものがやってくれば、例えば1個分やってきても刺激しますから見える。例えば2個分、3個分来ればもっと見える。そういう感じですね。でも、ですから、いくら光が弱くても、例えば1個、2個の粒で来ても、刺激すれば、それだけ刺激されるわけですから見える。そういう状況になっているというのが今先の話になります。ですから、それがですね、物質にも同様ですということを言ったのが、ドブロイですね。ですから、まあ、エネルギーっていうのは何か、物質でもエネルギーっていうのは、波の性質を持ってるっていうことになります。で、これ見ますと、ちょっと見ますと、エネルギーは振動数に比例してるっていうわけで、逆に振動数は、波長と関係してますから、まあ、波長が短ければ短いほどエネルギーが高いというようなことが出てくるわけです。で、ですから今さっき何の話をしてたかというと、ちっちゃいものを見ようって言ったんですね。ちっちゃいものを見ようとしたときに、もう石ころを投げればいい。石ころを投げて、何か、ぶつかったときにですね、跳ね返ってくるのを様子を見ればいいって言ったんですけども、実はそう簡単ではないと言ったのは、物には、やはり波の性質がありますので、波長というのが関係してくる。で、こういう世界に行くと波長が、例えば標的がこんなちっちゃいのに、こんな大きな波がやってきますと、ほとんど何の影響も受けませんから、見ることができないですね。ですから、このぐらいのものを見るには、やはりこのぐらいの波長のものを持ってこないといけない。ということになります。で、波長、ですから波長というのは、今さっき、波長が短ければ、短いものは、なんかエネルギーが高いというのがありましたから、波長が短いとエネルギー高いので、波長の短いものを、できるだけちっちゃいものを見ようと思うと、波長を短いものを持ってこなくちゃいけないので、そうするとエネルギーが大きなものを持ってこないといけない。ということで、エネルギーをどんどんどんどん大きくしなくちゃいけない。ちっちゃいものを見ようと思えば思うほど、エネルギー、ちっちゃいもの、大きいものを持ってこなくちゃいけない。 そのために、我々は今、高エネルギー物理学という分野ができてですね、筑波にですね、高エネルギー研究所というのができて、加速機構ですか、今はね、あって、そういうところで、粒子を、加速してですね、高いエネルギーにして、高いエネルギーの粒子をぶつけるという、そういう形で、今、実験をいろいろやってるわけですね。で、ちょっと行きます。では、今日のテーマの反粒子というのにちょっとこれから入りますよ。反粒子というのは何だかというとですね、皆さん多分聞いたことがないでしょう、きっとね、ほとんどの方ね。で、ちょっとそれで、自然界には実は反粒子って存在してないんです。ですからもう皆さん知らないのは当たり前で、ここら辺にある、例えばこういう木とかね、こういうとこ、何でもかんでも、こういうものはみんな粒子なんですね。粒子からできてる、もしくは物質からできてるんです。で、ですけどね、実は反粒子っていうのは、知らない、わからなかったんですけれども、実はディラックがですね、1930年に理論をこしらえまして、粒子には反粒子がやっぱり、必ず、付き添うようにあるんですよ、ということを示した、理論的に示したわけです。で、例えばですね、電子に対しては、陽電子というのが、対になってありまして、どんなものかというと、陽電子はですね、電子と全く質量は同じで、電荷がちょうど符号が逆。だから電子はマイナスの電荷を持ってますけど、陽電子はプラスの電荷を持っている。という意味で陽というわけですね。陽電子。で、これはですね、実は、簡単に作ることができます。エネルギーを与えるとですね、光から粒子と反粒子ができる。例えば、光がね、電子、潰れて、消えてですね、電子と反電、陽電子になることができるわけです。ですから、エネルギーさえ与えればですね、世の中に反粒子というのは作ることができるわけです。で、陽電子の発見についてちょっとだけお話ししますと、実は1932年に、1930年頃にですね、反粒子があると、電子に対して陽電子があるということをディラックが言ったわけですけど、それをですね、1930年でアンダーソンという方が、実は宇宙船の中で見つけたわけです。で、ちょうど山のてっぺんに、とても高い山のところにですね、ものを置いてですね、そこの中で観測するわけです。で、宇宙船ってどんなものかっていうと、宇宙からやってくる、宇宙からやってくる粒子が、高エネルギーの粒子がですね、大気にあたって、いろいろこう、いろんなものを作るわけです。それを山の上で見るわけですね。で、これがその図です。実は写真に写ったもの。実はこれはアバコと呼ばれるものですけれども、実はどんなことが起こっているかというとですね、これなんか誰かなんかの絵みたいに見えますけどね、これ上手に描くと絵みたいですけどね、実はそうではなくて、これ写真なんです。で、実はこの上からですね、ガンマ線と称する実は光がやってきて、光。ガンマ線というのはエネルギーの高い光だと思ってくださいね。つまり波長のものすごく短い光のことをガンマ線と言いますが、上からガンマ線がやってきてます。ガンマ線は中性ですから何の軌跡も残してません。で、ここでですね、原子の中にある電子にぶつかって、その電子がボーンと弾き飛ばして、されていってる。これが電子が弾き飛ばされてる。原子には電子と原子核がありましたね。その周りの電子にぶつかって弾き飛ぶ。で、ここでですね、実は電子ができて、ぐるぐるぐるぐる回ってる。こっちが、陽電子ができてぐるぐる回ってる。これが電子、ですから、ガンマ線がやってきて、電子を弾き飛ばしたついでにですね、電子と陽電子の対を作りまして、ぐるぐるぐるぐるって言ってる。ぐるぐるって言ってるのは、その上下にですね、磁場をかけてまして、磁場をかけますと、ぐるぐるとサイクロトロン運動というのがありますから、ちょうどぐるぐるぐるっと。で、これがちょうど逆向きに回ってますね。ですから、これが電子ですね。ですから、マイナスの電荷を持ったのはこれで、こちらが陽電子。ということで、これが非常に、はっきりとした証拠なんですね。ですから、こういうふうにエネルギーさえ与えればですね、こういうもの、こういうふうに、実は、自然界には現れない、反物質というの、反粒子というのはすぐ出てくる、作ることができる。ですから、高エネルギーの世界では、反粒子というのはとってもありふれてるんですよ。それで、光から電子とか陽電子みたいに、粒子と反粒子ができますよ。それから粒子と反粒子が潰れて、また光に変えることができるんですよ。こういう状況が、あるわけです。ですから、大きなエネルギーを持っている光は、陽子と陽電子、電子と陽電子の対を作る。これを対生成と言います。それから、電子と陽電子は対消滅でして、光を作る。これ対消滅と言いますが、こういうことが起こる。で、ちょっとまた話が少し変わりますよ。いいですか実はですね、宇宙の初期ってはどうでしたかでしょうということをこれから考えますとね。宇宙の初期は実はビッグバンという、 火の玉があったと。火の玉があって、今その火の玉の、爆発の勢いでぐっと宇宙はですね、広がっているっていうのが、今の宇宙ですね。ここにちょっと写真が、ちょっと見てきたような絵を描いてる。見てきたような絵ですよ。ちょうどビッグバーンが起こって、それから今宇宙がぐんぐんぐんぐん大きくなってますよ。で、こういうものを、こういうところはですね、見るわけですけども、宇宙の初期はですね、とてもエネルギー、温度が高いわけです。熱いわけです。ほっと。とってもビッグバーン、ボーンと爆発した火の玉ですから。ものすごく熱い。それから高圧、高密度、高温という、そういうふうな、みんな三拍子揃っている状況です。そういうところではですね、ものすごく温度高いですから、粒子とか反粒子とかね、いっぱいいっぱいできて、いろいろいるわけですね。そういう状況です。ですから、そういうところではですね、粒子と反粒子の数は同じなんですよ。で、ちょっとだけ後で出ますけど、じゃあなんでこんなことが分かったかっていうのは、次のようなので、一応分かってますので、一応、書くだけ書いてきましたね。実はこれはビッグバンの宇宙の証拠っていうのがですね、大体ベンジャス・ウィルソンっていう人が、三景複写って言って、宇宙の中のいろんな遠くを見るとですね、宇宙から電波がやってくるっていう話が、見つけまして、その電波がですね、いろんな方向の角度を見ても、みんな大体同じ、振る舞いをしている。ということで、これは過去のですね、化石、遺物であるということを見つけたわけですね。で、今はどんな合ってるかっていうと、それが、光がですね、やってきてるんですけども、その過去の光、今さっきのですね、ここのところです。ここのところの状況を今見てる。ですが、これは随分昔の話ですね。約かなり昔の話を見てるわけですね。その頃の宇宙では、要するにどうだったかが今見えてきました。で、交尾の実験というのがありまして、これもすごく良かったんですけど、今最近はダブルマップっていうのでこんなに見えますね。ですけど、これはですね、実は、少しこう、宇宙の中でですね、光もデコボコしてる。光がデコボコしてるんですけど、ほとんどこれで、そのデコボコ度はですね、もうこれ1万分の1程度の、ほんのわずか、まあ10万分の1か、まあ1万分の1か10万分の1。そういうふうにデコボコして、これはデコボコが非常に強調して書いてますけど、ですから、こういうなのが見えてきてるわけで、これが今さっき言った宇宙がこう爆発的に広がっている証拠になっています。ですからその爆発的に広がっているというのはもう間違いがないんです。ですから宇宙は最初はとても高温でした。温度が高い。で、温度が高いと今さっき言ったみたいに非常に高エネルギーの状態になりますから、粒子を、反粒子を作ることもできるし、粒子と反粒子が潰れることもできる。で、作ったり消えたりみんなしてるわけですから、俗に言う平行状態に達しててですね、粒子の数と反粒子の数は同じということになります。で、その、粒子の数と反粒子の数がですね、全く、同じだったわけで、ところがですね、同じ数しかないとですね、温度が下がってくると、今さっき言った、作ることはできなくなって、消えることしかなくなるわけです。ですから、消えていくと、光に全部変わってしまって、物がなくなってしまう。つまり、我々の世界はないと。光だけしかない世界になるという話なんですね。ですから、そのために、ある種の、どっかの時期で粒子と反粒子の間に差ができなくちゃいけない。で、いうことで、そのために、どんなことが起こるでしょう、ということなんです。で、ちょっと時間がなくなってきましたので、簡単に端折りますと、粒子と反粒子が、温度が下が、高温ではですね、粒子と反粒子の数は同じだけあるんですが、温度が下がってくると、光に変わっていきますので、同じ数だけありますと、全部光になって、今この辺の中は光しかない。しかし、我々の中には、ここに物があるわけですから、何ぼかの、どちらかに差がないといけないというわけです。で、その差を作るのは何でしょうっていうわけですが、その差を作るのがその CP の破れという対称性なんです。で、この話については多分後でいろんな詳しい説明があると思いますので、もう端折らせていただきまして、つまりですね、言いたいことは、その粒子と反粒子の間でですね、なんか差があれば、その差のためにわずかの差ができたということで、何かそれを説明するわけですね。で、そういうことを、言うのが CP の対称性っていうのがありまして、その話はちょっとこう、もう後で、どなたかお話しされると思いますので、ちょっとお預けしてですね。 そういう、その、いわゆる、粒子と反粒子の間の振る舞いに少しだけ差がありますと、その差で、差の分だけ、違った振る舞いをして残ったっていう。で、そのことの理論をこしらえられたのが小林先生とマスター先生の理論なわけです。で、もうほとんど、もう、終わりに近いんですが、要するに、当時はですね、小林マスター理論っていうのはですね、当時は、実はクォークのみが、クォークは3種類のみ知られていました。陽子はですね、U と U と D というクォーク。それから中性子というのは U と D と D というクォーク。まあ、K 中間子というのもありますが、まあ、いろいろ、ごめんなさい、こっちは書き換え間違ってますが、なんかそういうふうなクォークから知られてたんですが、実は小林、マスター先生たちの理論でですね、実は、その、クォークは実は、6種類ないと、今の対称性破れないんですよということを、最初に言われたのがマスター先生たちで、その後ですね、クォークを探してたら、実際6個見つかったというので、すべて今、現在発見されているわけです。で、またその、K 中間子とか B 中間子という、いろんなその、粒子の崩壊を見てですね、言うとですね、実は、今、すべて小林マスカー理論というので説明できるということで、大変有力なノーベル賞候補になっているというのはそういうことで大成功を収めている。で、これについては、ぜひ、マスカー先生のですね、どういうふうな経緯でこんな理論ができたのかとかですね、どんなものかというのをちょっとお聞きしたい。それから、この K とか D の中間子の話では山中先生のお話で聞きたいと。そういうふうなことです。それから、実はですね、もう、時間切れなんですけど、実は最近はですね、ニュートリノというのが盛んになってきまして、ニュートリノはもう今世の中いっぱい、話題になってますね。そういうニュートリノはですね、この世の中にあるニュートリノは非常に軽いんですけど、それ以外に重たいニュートリノが実は存在するということが今、考えられていまして、その重たいニュートリノがですね、壊れるときに、今のような、なんか、粒子と反粒子の差を作ったという話が、実は福木田柳田っていう二人の日本人の方が提唱されまして、これがすごく有力だと思われているわけです。で、その話は久野先生の話で、これを久野先生が、お話しいただけると思います。ですから、まあ、ちょっと、はしょりまして、どうもごめんなさい。最初に時間を費やしすぎたので、ですけど、これからですね、お話があるのはですね、こういうものがいろいろ絡んで、我々の実は宇宙があるということ、なんです。ですからそういうことを今日ですね、ある程度直感的に理解していただけたらと思いますので、ちょっとごめんなさい、長くなりました。すみません。
はい、どうもありがとうございました。